パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
ー、ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
こんばんは、
はい、こんばんは。あれ、
今日は天海さんお休みですか？
お休みです。
そうですね、うん、
多分あの日にちとか場所は言えないけど、
うん、
あの、うん、なんかロケとかに行ってっかもしれない。
あ、そうなの？
そうなの、
うん、
行ってっかもしれない。
エキストラってこと？
そうそう、うん、
あ、
まあ、まあ、三寒四温って言葉すごい好きだったね。
まさしく今そうだね。
好きなんだけど、うん、めっちゃ暑すぎる日が続いたりしてさ、
うん、ね、うん、なんか僕蚊に刺されたもん。
ああ、そうね。
そう、
あ、俺も刺された。
でしょ？
うん。
蚊出てるよ。
そうそうそうそう。
やぶにでも行かなきゃ蚊には刺されないから。
お勤め先は自然環境溢れてるからさ。
そうそうそう、刺された。
健康な証拠だよね。
うちも庭が自然環境
なんですよ。そうね。そう、タポシさん家の前を通って出勤するときあるのよ、俺。あっちが旧道を通って行くときがあるので、あ、車ある。それあるわな。8時前だもんね。
そうね。
っていうの。で、まあ、だから三寒四温って言葉がね、すごい好きなんだけど、うん、なんか、ちょっと違くねって、
うん、
あ、監督にいたね、似たような名前ね。
え、
あ、いや、うん、あ、そのショーン監督じゃ
ねえ。それいいんだっけ、
う
ん、
いや、そのショーン監督の名前の名前
は似てます。失礼しました。
三寒四温っていい言葉だよね、本当ね、
うん、本当に、うん、なんかね、三歩進んで二歩下がる的な、
う
ん、
そうだよね。まあ、3日寒い日が続くと4日暑い日が続くっていうのがこの、
う
ん、
まあ、暑いというか暖かい日なのよ。
本当温だからね。でも実際今暑いよね。
そうなの、ちょっとそれがねびっくり、うん、でも、まあね、桜は散って、多分志津神社はボタン桜そろそろ綺麗な時期だよね。
天海さんのすぐ近くにある、
う
ん、寺川さんの実家のある、
う
ん、すぐでもないんだけど、うん、でも一度志津神社、志津峰公園は行った方がいいよね、
うん、そうだね、
うん、
いいとこだよね、
うん、何そんなに、
いやいやいや、
来てほしくないの？
そんなことないけどさ、
荒らされたくないの？ウリズラを
でさ、あれさ、志津峰神社の近くにさ、なんか鳥カモだかなんだかが来る、
孤独沼、孤独沼、まあ、そこはもう
白鳥
から本当に昭和40年代ぐらいから白鳥が来る沼って言って、うん、すごく有名だった
ん
だ
よ、ね、あそこね、おいっ子たちとね、じいちゃんばあちゃん、うん、まあ、自分 のお父さんお母さん、
うんうん、
とかで行ったことがあって、うん、ちょっと思い出があるんだよね、
うん、
孤独沼、
うん、それはイヤリング捨てたとかじゃない？
それはね、
違う、ね、
違う、
ね、
それは下市の
失礼しました、はい、余計な話でした、はい、
石垣橋です、
はい、はい、じゃあ行きましょう。今日前半は、はい、まあ、このまま近況報告とかお知らせごとやって、うん、曲挟んで、今日はですね、後半は、
うん、
今月は5週あるんで、
ね、
はい、5週目なんで、うん、4月29、今日はね、
久しぶりの寺門会、は
い、寺門会で行ってみたいと思います、はい、まあ、内容は後半ちょっとお楽しみに、
は
い、予告しないの？
予告しない、
何？めっちゃ期待しちゃうよ。
しないでください。
皆さん、
しないでください。
ラジオ切れなくなっちゃったよ。
あ、そうね、そうそうそうそう、
ラジオで聞いてる人いんのかな今。アプリとかネットで聞いてる人ほとんどの気がするけど。、
うん、はい、まあ、ということで、
はい、
やってみます。はい、では前半ですけども、さっきちょっとなんかエキストラの話とか出たんで、うんうん、まあ、最近の茨城ロケ事情を矢田部さん、
そうですね、はい、まあ、今映画じゃないけれども配信絶賛、大絶賛、
うん、
配信中のネットフリックス新幹線大爆破、
ドーン来たね、
うん、
まあ、1975年かな、当時77年ぐらいかな、東映でね、かつて、佐藤純也監督が高倉健さん、宇津井健さんのダブル健主演で撮った、まあ、国鉄を敵に回してまで撮ったね、新幹線大爆破、公開当初は日本ではもう本当に受けなかったにもかかわらず、なぜかフランスで大ヒットして逆輸入されてるっていうのがもう50年近く前の話よ、
うん、
これが現代によみがえったわけですね。で、これの一部が茨城県議会等でロケしてくれたんです、
うんうんうん、どういうシーンで使われるんだろうね、
まあ首相官ってとか、
はいはいはい、
そういう感じかな、記者官房長官だかな、そういうのがこう、うん、お話ししてく、草薙剛さんが主演だったんだけど、
うん、
草薙さんは来てないです、ロケには。で、監督が 古賀市出身の樋口真嗣監督、
はい、
シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンの現場監督もやってくれてた監督なんですけど、まあ、実は本当古賀市出身で茨城大使でもあるんですよ、
うんうんうんうん、
で実はこの議会と県議会等を使うときにもうスタッフの中ではもうちょっといつもの場所的な扱いで言ってくれてて、うんうん、めっちゃ嬉しくて、まあ、シン・ウルトラマンで使ってくれたんですよ、うん、山本浩二さんが、まあ、あの宇宙人が人間に化けてるっていうシーンだったんですけど、そこで使ってくれたところをまた同じように使ってくれて、で、本当に樋口真嗣さんって見たことある方は分かると思うんですけど、めっちゃ体でかい人なんですよ、
う
ん、
そうね、なかなかのこう圧迫のいいね、
そう、うん、だからすっごい腰の低い優しい人で、でね、俺スタッフ撮影の時に佐藤純也さんの撮った新幹線大爆破の T シャツを着てたんですね、
うんうんうん、
わざと、
うん
で、まあ、監督の目に触れてもらいたいっていうのもあったけど、そしたら制作スタッフさんが、自分からは言ってないよ、一応言っとく、
あれでしょ、言い訳するけど、うん、ちょっとちらっと前話したよね、
そう、うん、自分から言ってないけどスタッフさんが矢田部さんサインしてもらえないよっつって、監督にえ、なんで俺の名前でいいのって、ぜひお願いしますって、樋口真嗣って、矢田部さんへって名前書いてもらっちゃったから外に切られないっていうね、背中にでっかく樋口真嗣って書いてもらったのでっていうのが今ちょうど配信中、
そうですね、
うん、はい、本当にまだね、ごめんなさい、矢田部まだ見てないんだけど、ね、評判いいの、
オープニングを今ちょっとチラッと流してみたんだけど、うんうん、めっちゃかっこいいよね、
は
い、
そうで、これがね1970年代に撮られたのは、その時代背景も相まってるのと、高倉健さんの思いと、それ は、まあ、もうこれはもう見直してるので犯人なのね、で国鉄職員が宇津井健さんで、もうオールスターキャストなのよ、
だ宇津井さんを今回は斎藤孝美さんがやってる、
う
ん、
はい、う
ん、
国鉄、まあ、国鉄が JR の、はい、
指令センターのね、
で、うん、当時ね、あの1970年代新幹線は世界一安全な鉄道だって言われていたわけ、それを大爆破なんてタイトルをつけるのはもってのほかだって言って国鉄が一切協力しなかった、
うん、そう、ところが今回はフルサポートですよ、
うん、いやこれがまたね実は違うんですよ、
メディア的にはフルサポートされてるっていう報道があるけど、
ね、うん、あくまで東海道新幹線の JR 東海は協力してない、
あ
っ
ていうことなんですよ、
お
う
お
う
お
う、
あ、じゃあ別な新幹線、
そうな
の、あ、ルートを変えたんだ、
そう、今は新幹線はいっぱいあるでしょ、
そう、
で、そう、岩と遺恨が残ってるっていう噂を耳にしてます、
じゃあ JR 東日本が協力したの、
そういうことです、
分社されてるからね今ね、うん、昔は国鉄一体だった
でね、あの昔ね JR っていうか国鉄時代の新幹線の指令センターっていうのがね、うん、あるわけで、ね、あの今どこを走ってるとかっていうのが分かるやつ、はい、うん、それを協力してくれないから見に行かせてもらえなかった、佐藤純也監督たちは、うんうんうん、それを外国人の記者のふりをして隠しカメラで撮って、それを東映の撮影所にセットを組んだっていうの当時、
うん、
でまだちっちゃいカメラが存在しない時のね、ちっちゃいカメラって今当たり前に GoPro とかいっぱいあるけれども、当時は全然なかった、世界に3台しかなかったシュノーケルカメラっていうのを使って、その模型と間と間をこう少し取っていくとか、だからスターウォーズで使ったのかな、で、宇宙からのメッセージでも使ってるんだけど、
うんうんうん、
それを新幹線大爆破でも使って、それを借りるだけで、まあ、輸入というか持ってくるだけで、借りてるだけで1日100万とかかかるみたいなのを当時は使ってたわけ、うんうん、でも今回は、ね、もちろんコンピューターグラフィックとかもいっぱいあるわけで、で本当に樋口真嗣監督自身があの人本当オタクだしさマニアなので公開当時の興奮を未だに熱を持って持ってると、その本当に愛してる人が作ってくれてる最新版で作ったってところが面白いなと思ってるので、これまたね見られる人ぜひネットフリ見てもらえればなと思います、
うん、いや、はい、楽しみでさ、僕あのネットフリックスって、うん、あの通知っていうのが登録できるの、
はい、
予
約っていうか見たい作品に対して
お気に入りのマイリストは、うん、公開になってないやつはそれはできないんだけど、うんうんうん、その前に、
うんうん、
あの配信日が来たらお知らせが来るっていう、
ね、はいはい、
それにもずっと前から登録しておいて、
うんうんうん、
で予告編談なんかも先に実際見ちゃって、
はいはいはい、
あの見たことがない映画は前情報を入れたくないから一切見ないっていうことをいつもやってるけど、うんうんうん、もうね、
まあ、ね、そうね、オリジナル分かってるしね、で これね、ネットフリって普通はポスター作んないんですよ。だけど新幹線大爆破はポスター作った。
おお、そうなんだ。
でこれはネットフリックスというよりも制作会社が許可を得て作ったらしくて、今車の中でありますよ。あとでお見せしましょう、お二人に特別に。
マジっすか。
はい、で俺もまだ開いてないの、昨日もらったケースに入ってるんで、っていうのが、まあ、ちょっとこういう リメイクものだけど50年も前のこういう本当にあの当時、タワーリングインフェルノとかさ、ジョーズとかもですよ、パニック映画っていうのが流行ったわけだよね。それを日本でもやってみたって、うん、で、まあ、あの90年代にキアヌ・リーブスが主演したスピードっていうバスのスピードをね落とすと爆発しちゃうような元ネタになったって言われているけれども、うん、あの新幹線も何十キロ以上、時速何十キロ以上落とすと爆破する仕掛けがある。それをどうやってやるのかで、中でね、あの赤ちゃんを抱えてる科学的な妊婦さんがね、こう産気づいちゃって大変だとかさ、いろいろあるんだよね。ほんと面白い。
いやでもあれだね、うん、ほら、LINE を使ったりとかさ、うんうんうん、スマホを使ったりとかさ、ね 今風にしてるところがさ、うん、あのドラマをどれぐらい盛り上げるのか、うん、でこれ今予告編見てるんだけど、うん、爆発シーンとかもすごいじゃん。
で
実際に本当に新幹線爆破するシーンが横辺に流れてきて、
それはね実は前作でも、そう前作でもまあ模型なんだよ、明らかに模型なんだけど、前作の予告でも爆破はするの。
そうなんだよね。
でそうね、そうそう、っていうのをおじさんが今ニコニコ喋ってるので、見てない人はぜひ見てもらいたいなと思ってますけどね。はい。でまあ新幹線大爆破はこれだけに、今これにして、珍しく今リアルタイムで茨城でロケしてる話をちょこっと ね、情報出てるのでお伝えしたいと思うんですけども、ゼゼ監督も本当に多作で、うん、作品数も多いけどすごく社会メッセージのこもった熱い作品も撮る人がまた新作を撮ってて、まあ、作品自体は発表されてます。すき焼き、上を向いて歩こう、まあ、誰あの言わずと知れた坂本九さんの代表作の歌だけど、まあ、坂本九さんといえばね、笠間ともゆかりがありますが、まあ、茨城県内でもあの今この時期この放送の時にね、まさしく撮影をしてくれてたんですよ。で、主演だけは発表されているので、お話しすると岡田准一さんで、岡田准一さんの役名まで発表されてますよね。上を向いて歩こう、あのすき焼きっていうタイトルだけど、主役は坂本九さんではなくて、作曲家の中村八大さんの役を岡田准一さんがやると、うん、まあ、それに伴って、まあ、当時もね1950年代60年代のもうヒット曲を手掛けていた6、8、9と呼ばれていた A 六輔さんと中村八大さんと坂本九さん、まあ、この3人がもちろん出てくると、その当時のね、あの本当高度経済成長の時の芸能界のことを多分描くことになってるはずなんだけど、まあじゃあ九ちゃんと A 六輔さんは誰がやるのかも楽しみにしてほしいんですけど、まあ、あのエキストラ募集をしたのでね、もしかしたら参加した方もいるかもしれない。
多分それで言ってんだと。
お、そうなんですか、
天海さん。
何を知らんぷりしてんだか。でそこで、まあたくさんの人がね、まあ、キューちゃんのコンサートなのかな、中村八大さんのピアノなのかな、ちょっとこの辺は俺も分かんない、矢田部も今の状況では言えないけれども、まあ、コンサート会場だっていうところまではあのエキストラ募集の情報の中であったと思うので、うん、それだけお話しするけど、まあ、当時の再現をどのようにするのか、うんうん、とその昭和の芸能をどのような視点でどう描くのかっていうのが楽しみでしょうがない、うん、まあ、実はこの作品のロケ班はもう半年ぐらい前からずっとやってたので、ゼゼさん本当忙しい方だけど、本当こだわるところはこだわる、こだわらないところはあの任せちゃってるみたいな、結構ね、見た目がなんかすごいこだわりの職人監督って感じだけど、結構こうやっぱりフレキシブルに、だからこそ多作でもあるんだなとは思うのね、うん、
これきっとさ、うん、音楽映画としても、うん、あの素晴らしいものになると思う。
そうなのよ、ね、そこさすがですね。それはね、うん、やっぱりね、あの音楽をどういうふうにやるかっていうことのこだわりもね、うん、ちょっと聞いてます、うん、はい。公開は多分来年になっちゃうのかな、
かもね、
うん、ちょっと先なんですけど、うん、まあ、映画としてはゼゼさんの映画はね、あの先月までやってた、 4月頭までやってた少年と犬、
そうです ね
少年と犬も茨城で、うん、あの筑波海軍とかでもロケしてもらいましたけれども、う
ん、あれはね、うん、見るのをやめた、
あやめちゃった、
絶対泣いちゃうから、ね、
そうだってこの間でも泣く映画の話してたじゃん、
いやだからあれからまたいろいろ見てるけど、うん、泣いてばっかりですよ、本当にで本当みんなが泣かないことにちょっとショック受けてます
ね、そうね、
本当に、ね、え俺だけだったみたいな、
いやまあまあまあそれは俺まあね、やっとアイドルの成長でこの間も泣いてたので、もうワンマンライブ成功してみたいな、どうでもいいんですけど、まあそういうね、あとはねアンパン、あの朝ドラのアンパンね、これもあの茨城で相当ロケをしたって話をしたと思うんですが、その主題歌が明日4月30日に多分 MV 出るのかな、ちょっと細かいことは言わないけど MV 見てほしいな、
主題歌、ラッドウィンプス、
うん、
それは茨城ロケでその MV を撮っていると。
細かいことは言わないって今言ったじゃん。
いや今の流れからしてそうなるじゃん。
だから細かいことは言わないんだよ。
言わないけど、でも撮ったってことは撮ったんでしょ。
さあそれも言えないんだけど。察して察してよ。
察してみたいな。
どうせあと数時間後には分かるんだから。まあそのアンパンの主題歌ラッドウィンプス、うん、これはね公開になったらまたちょっとねいろいろ裏話をしたいなと思います。ちょっとマジで楽しみにして。うん
うん、いやでもねこれすき焼きはね、うん、日本の楽曲としてはさ、うんうん、ある種その世界的に有名な曲ですよね。
まあ、そうね、うん、日本の曲で初めてアメリカビルボードを1位取ったっていう、うんうんうん、
なので、うん、そのまあアメリカアカデミーを含めた、うんうん、世界でのその興行そして評価、うん、という点でも僕はちょっと期待をしていました。
なるほど、うんうんうん、
新たなるそのセカンシンスのコンテンツとして、うんうんうん、なるほどこういう企画できたかみたいなね、うんうんうんうん、そこはね僕はこのプロデューサーさんの目利きというか、うんうん、狙いというのも僕はとても素晴らしいなと思って、う
ん、だからタイトルをすき焼きにしたんだと思うんだよね。そうですね、
ローマ字にしたんだと思います、
う
ん、
で、はい、まあ上を向いて歩こうのアメリカで販売した時のタイトルがローマ字ですき焼き、うん、なんでそうしたのかっていうのは多分調べれば分かるんだろうけどさ、
ね、まあ、単純に多分すき焼きっていう食べ方とか食事が有名だったり、うん、寿司みたいな感じで、うん、でも全く関係ない歌だけどね。
でしょ、だからさ、まあでも歌詞の内容はもう多分英訳されたとしても絶対通じるものだとは思うのでね。
そうね、うん、上向いて歩こうがすき焼きになるとおかしいからね。
いや本当にまあでもねこれは本当に巡り巡って80年代に今の清志郎 RC サクセションがめちゃめちゃかっこいいロックンロールをやってくれて、そういうでも日本で一番有名なロックンロールって言って清志郎は歌い出すんで、
うん、
うん、でいうところでもやっぱ世界に向けたっていうか人類普遍のまあね曲でもあるわけじゃない。でメロディーも親しみやすいし日本っぽさもありながら歌詞もだから689のを中心とした高度経済成長期の芸能史っていうのを、まあ、どのように描いてるのか、うん、まあ、これは公開の時にねまた楽しみにしたいなと思いますが、
ね、今サクッと調べたんで真偽のほどはよくわからないけど、うんうん、なんかね最初にこの上向いて歩こうを、うん、演奏したのがケニーポール楽団っていうイギリスのディキシーランドジャズバンドらしいですね、
はあはあ、
でその時に、はい、なんか覚えらんねっつって思うが、そうできねっつってで、すき焼きって言っちゃったみたい、
うんうん、まあまあでもそんなことだろうね多分 ね
面倒だっつって、
うんうん、ありがちな、はいはいはいはい、
まあ、それでなんかその浸透したでもすごくいいエピソードとして、うん、僕は面白いし、
う
ん、それが僕はヒットにつながった
そうだと思うのね、
ね、牽引の一つ理由になったと思うんだよね、うんうん、
いやそれがやはり日本ねアメリカに戦争で負けた国の曲がアメリカで1位になった、まあ本当日本が復興してきた証だしアメリカと日本が仲良くなった証でもあるのかなっていう気もするのよね。
いやだから中村八大さんはじめとしたこの昭和の作曲家の人たち、うん、日本人のね、うんうん、なんか日本って、うん、その欧米の文化を取り入れて自分たちのこう、うんうんうん、テイストにアレンジしていくっていうことに対して本当に長けてるでしょ、うんうん、工業製品もそうだしさ、うん、文化もそうだしさ、
ラーメンだって今日本食って扱いだからね。
だからそういう意味でもこの時代の、うん、その日本人の人たちのね感性とか、うんうん、その、まあ、お仕事っていうのは、まあ、
表現力とかね、
表現力っていうのは素晴らしいなと改めて思うよね、うん、音楽の世界でも本当そこはすごかったなと思う、うんうんうんうん、
まあ、その本当明治以降の文化の話とかって本当 めちゃめちゃ面白くなっちゃうから、うん、まあんまりここでは、ここではあんまり広げないようにするけれども、うん、ちょっと映画今ねあんまり撮影中の話ってほとんどできないんだけれども、ちょっと大きくエキストラ募集をした一つだったのでちょっと紹介しました、
うん、おい、はいはい、じゃあ前半もうちょっとあるな、うん、ですね、じゃあちょっと話題変えまして、うん、
はい、
現在公開中、まあ、この辺でちょっとそう終わりかけてるかもしれないけど強行選挙の話をちょっと触れとこうかなと思って、はいはいはい、というのは、うん、先日4月の21でしたね、すごいニュースが飛び込んできまして、まあ、バチカン、ローマ教皇庁バチカンの教皇フランシスコがお亡くなりになったというニュースが飛び込んできました、うん、はい、まあ、あの教皇選挙という映画コンクラーベですね、うん、が、公開中の最中の出来事で、うんうん、なんかもう現実と映画の世界がもう地続きになってしまった、うん、そんな出来事でした、まあ、映画見てない方にはね特にそこはピンとこないかもしれないですけども、まさにその教皇選挙が描かれた映画で、でも作、まあ、単純に映画としてめっちゃ面白いですね、
うん、
作品としてめちゃめちゃ面白い、
そう、うん、あのね、まあ、サスペンス映画みたいにも実はなっていて、うんうん、でも同時にそのどちらかというとこうベールに包まれた強行選挙の裏舞台みたいなものを僕たちに想像させてくれるんですけど、うんうん、まあ、実際にのロケをしてないのでね、
うん、
現場では入れないからやっぱり、
うん、そうだよね、
そうそうそう、
あくまでフィクションをでこの何想像のセットとかロケ先でや撮影したってことなんでしょ、
そう、
うん、
で多分セットを本当にがっちり組んでいて、
うんうんうん、
だからそのサスペンスとしての物語も面白いし、そのテーマとか切り口も面白いんだけど、うん、あの絵作りのね凄さ、
うんうん、
あのセットを含めた、うんうん、本当に絵画のような、
うんうん、
あのビジュアルが次から次へと流れてきて、うんうん、まあ、久しぶりにこう映画の醍醐味というか、
うんうん
うん、まあ、要するにテレビドラマでちょっと難しいかなっていう、うんうん、その、まあ、その奥深さとか、うん、そういうものを感じ取らせてくれるんですけど、うん、その中で実はその教皇が亡くなった教皇が寝泊まりされているお部屋を、
うん、
あの閉じて、
はい、
でそこに赤いリボンをかけて、うん、でその結んだ後に、うん、牢で封印をするというシーンがあるんですよ、これそのまま現実で流れたの今回、
あ、そうなんだ、
そう、だから映画を見てると、うん、うわ、うん、あれだよあのシーンだよ、うんうん、っていう風になるし、うん、亡くなった時の確認の仕方として、うんうん、お名前を3回呼ぶんですって、
うんうんうん、
で3回呼んで返事がないと、うん、はい、お亡くなりになりましたねって言って、うん、その教皇の死去というものが宣言されると、
うんうん、
このシーンも実はあって、
うん、
これもやったんだねきっとみたいなさ、
うんうんう
ん、ちょっと見ていると本当リアルなそういう映像と映画がこう、うんうん、シンクロしちゃって、うんうんうん、でしかも実は映画は今回亡くなられた教皇をモデルにしている方が亡くなるんですよ、
うんうんうん、
でその後を描いているので、うんうんうん、本当にこの後どうなるみたいな、
うんうん、本当、まあね、亡くなリアル本当に亡くなってしまうことと映画の公開時期が偶然、
そうですね、
これ日本がたまたま公開時期がこの時期ってこと？
そうですね、
うんうんうん、
あのアカデミー賞にもノミネートされてたので、
去年のうちには公開されてたんだ、
うんうん、
だから多分また上映が始まり始めているので、
うん
うんうん、見逃している方も見るチャンスは多分やってくると思いますから、
そうでしょうね、
はい、
う
ん、だからそのニュース映像とか見た後、うん、少しそもそもコンクラベって何なのみたいなことを、うんうん、前知識と知れておくと映画はより面白くなると思いますね、
うん、だ
からついついさ、うん、そのなんか3分の2以上かなんかの票が集まるまで、うん、投票し続けるから実は何日も何日もかかったりする、うんうん、だからコンクラーベっていうのが、うん、日本語のコンクラーベと、うん、言葉の響きが同じなんで、うんうんうん、ついついそういうダジャレをね、多分親父たちがね、
うん、
もう日本中で多分ねこれまで何百万回に言ってると思うんだけど、うん、でもねそういう、実際に本当にコンクラーベみたいな感じは実際にあるので、
はいはい、
うん、で面白いよねあれ、
うん、めちゃめちゃ面白い、
よくそこの視点でこれを映画にしようって思ったよね、うん、
まあ、原作があるみたい、
うん、でも原作にしたってさ、うん、よくそれを本にしたいって、
うんうんうん、そうですよね、う
ん、なんかちょっとせ宗教も絡んでるし、ちょっとタブー視されそうなところ、うん、ってところもあるわけじゃない、
うんうんうん、
まあ、ただね僕映画を見ててちょっと心配になったのは、はい、ちょっとイタリアがあまりよく描かれないところがあって、
うん
うん、まあ、イタリアがというか、うん、各スーパー 枢機卿っていうんだっけ、そのいろんな支部があって、うんうんうん、世界で一番人口が多いとも言われている宗教でもあるから、うんうんうん、カトリックっていうのは、うんうん、大体2割ぐらい世界の、うんうん、十何億人の、うんうん、まあ、トップなわけですよ、うん、教皇さん、教皇様っていうのは。でそのこう主張みたいのが選挙になると、うん、次の人たちがどんな風にしていくのか、うんうんうん、で先代のお亡くなりになった教皇の路線を引き継ぐのか、うんうん、それをあるいは変えていくのか、うんうん、みたいなこのやり取りも実は映画で描かれるんですよ、うんうんうん、で結果誰に決まっていくのかっていう、うんうん、そこもまあ、うんうん、映画のサスペンスとしてもスリル満点なわけ。
それはそうだよね、うん、
でその時にちょっとイタリアが保守的で、うん、その全近代的な世界に戻ろうとするという、あの、うん、人が描かれているので、うん、それはイタリアの代表のね、あの枢機卿だったりするから、そういうところはね大丈夫なのかなと思ってちょっと心配になったけど、うんうんうん、まあ、でもそういう考え方が実際に多分イタリアにまだあるんだと思いますね、うん、強くね、うん、
まあ、この政策がアメリカとイギリスの政策なんで、あそこの、まあ、ちょっと僕も詳しくは分かんないけど、やっぱりカトリックとプロテスタントの部分で、うんうん、まあ、あのアメリカやイギリスだからこそ描けたのかもしれないなっていう ね、うんうん、きっとね。
イタリアはああいうふうに描かないよね、はい、うん、多分イタリアが作ったらああいうふうにはならないと思うし、うん、あのここも実はあの見事に女性が排除されているので、
うん、はあなるほどね、は
い、あのいないんです女性の宗教っていうのは、うんうんうん、だけどそのまあ尼さんというかね、うん、その女性 の、 その、役割というのが実は映画の中でちょっとね、うん、まあ、そういう役割として使っちゃうのっていう役と、うん、まあ、この役があったからこそ何かがこう大きく動いたっていうとても重要な役と両方担わされているかな、うん、女性が、うん、なんで、まあ、そこら辺のバランスもよく考えてあるなとは思いますね、
うんうんうん、そうですね、うん、だからその今回お亡くなりになったフランシスコ教皇が、うん、やはり革新的な方だったらしいんですよね、はい、いろんな部分で、はい、だからやっぱりそこをモデルとしてるので、うん、まあ、やっぱりその凝り固まったものを変えていこうっていうのがこの映画の中でもテーマになっているんで、
うんうんうん、でその揺り戻しとね、
うん、そうですね、
まあ、改革の推進っていうのとのぶつかり合いが起きるわけですよ、
ね、やっぱり、うん、まあ、どこでもそうだけど保守と革新の中でっていう、うんうん、
そうだから世界中どこでも今起きてるようなことが、うんうん、まあ、この、まあ、コンクラベっていうものをテーマにして描いてるんで、うん、誰が見ても、うんうん、まあ、共感とまではいかないかもしれないけど、うん、まあ、面白いし、あ、なんかそれって身近に起きてることだよねって思える。
多分、ね、あの自分に直接関わってるかどうかともかく、うん、何かに当てはめながら見ることができるってことだろうね。
で120分で終わるんで、いやこれはねよくできた映画です、うん、
なるほどね、うん、
でほらあの例の煙、うんうんうん、教皇が決まった時に、うん、あの煙が煙突から出てくるんですけど、うんうん、
あ、はいはいはいはい、はい、
で、あの黒い煙だと、うんうん、今日も決まりませんでした、うんうんうん、また黒い煙、あ、今日もダメだったね、うんうんうん、で煙が白くなると、はい、決まったになるんだけど、うんうん、その煙を白くするためになんか混ぜんだよね、あれね、
うんうんうん、
その、あのショットもちょっと出てきて、うん、え、やっぱそうやってんだみたいな、
薬品的なこと、わかんないけど
粉とかなんか混ぜてたようなシーンがあった気がする、
ね、
うん、
なるほどね、まあ、中途半端にグレーで出てきちゃったらいやいやって感じだもんね、
どっちみたいな、ね、うん、なるからね、
なるほどね、うん、でもそのさ煙っていうのは本当に大昔からやってたことじゃない、おそらくね、
のろしみたいなね、
そうね、そのアナログな感じもなんか、うん、でも多くの人に分かりやすく知らせるっていうのが、うん、あ、なんかそれも未だに続いてるっていうのもなんかちょっと、うん、なんか面白いなと思うね、う
ん、黒にするために何か入れてたんだっけ、
うん、そう
そうそう、黒にするために何かを混ぜてた気もする、
うんうん
うん、普通白いからね煙はね、
まあ、何を燃やすかにもよるでしょうけど、爆発はさせないだろうからね、うん、
いやでも枢機卿のその衣装とか、うんうんうん、この俯瞰で上から撮って枢機卿がね、建物からわらわらわらわら出てくる時のあの感じとか、うんうんうん、いや映画的なその絵の興奮感っていうかな、うんうん、このよくなんか高揚感みたいなのも味合わせてくれるので、うんうんうん、本当にぜひ劇場で見てほしい、
うんうん、なんか話聞いてるとクラシックな映画でもありそうなする、その本当にまあ、ね、ベンハーとか10回的なニュアンスを感じるよね、
そうです、もうなんかおじさんたち、いろんなおじさんたちが出てくるんで、うん、僕はそれが面白くて、
まあ、おじさんというかおじいちゃんというかね、
そう、うんうん、だからそれこそ、まあ、往年の映画たちがやっぱ、
う
んうん、おじさんたちがわちゃわちゃやって、
そうだ、ね、る
のはいっぱいあったわけで、
うんうんうん、
でもちゃんとみんなキャラが立ってるし、うんうんうん、だから単純に本当面白い、
うん、 それはちょっと興味を引かれる ね、
まあ今回、まあ、こういったね、現実の出来事で、まあ、ちょっと映画につながるっていうのは、まあ、ちょっと残念なことではあるんですけども、うんまあねうん、でもそこは何かこうね、でも単純に勉強になるな、知らなかったことが知れたなっていう、う
ん
う
ん
う
ん
う
ね、
はい、
なんかさちょっと前に言ってたよね、うん、キリスト教のことを勉強し始めたって。
そうなんですよ、僕はそうなんです実は僕だから日本にこの教皇来た時にちょっと追っかけたんですよ、
う
ん
う
ん、
そう
実は2019年に来た時に、ねうんうん、そう空港まで行ったりも実はして、
なんか町山智博氏も、うんうんあのもう少し実はずっと具合が悪かったんですよ、
うんうんうん、
でなんか行ったらしいよバチカンまで、
うん、
前に、
かね、
うん
まあ、町山さんはねあのキリスト教信者でもあるからね、まあ、僕は全然そんなんではない、単純にミーハー でグッズとかも売ってるんですよ
そうなの、
そう
T シャツとか
あるんですよ、ある
買ったん、
買わなかったけどでもそういろんなグッズがあって、
ああ
なんか、ね、そういう風なもてあやされたりするんだなって、
まあだから、まあ、カトリックというね、うんうん、クリスチャンの中でも、うんまあ、ある意味正統派と言われている昔からある宗派、うんうん、そこに、まあはい、プロテスタントというのがイギリスで生まれるわけだけど、うんまあ、そのカトリックプロテスタントいろいろある中で、うんまあ、そのローマ教皇と言われている人たち、あ、人方は、うん、方やある種そのチベット仏教の、
うんうんうん、
トップでもあるダライラマ、ダライラマはゲイかって呼ぶんでしたっけ、言うんでしたっけ、
うん、
なんかうん、継承がね決まってるんですけど、うんうん、すみません勉強不足で、まあ、その二人というのは、うん、僕はなんかね、うん、ちょっとこう耳を傾けてもいいのかなと、うんうんうん、いつも思ってはいます。各その宗派や宗教の末端で行われているその信者の人たちのいろんな素行っていうのは、うん、悪いことする人もいれば、うんうん、いいことする人もいるので、うん、それで全体のその宗派の教えとかそのものを僕は決めつけるというのはちょっとそういう英知に触れるという意味ではちょっと残念なことだと思うので、うんうん、なんかその2人がどんなことを、うんうん、その世界の戦争とかいろんな時事に問題に関して触れて、うんうん、発言しているのかっていうのは耳を傾ける価値あるのかなといつも思ってるんですけどね、
うんうんダライラマ、リトルブッダって
そうですね、
そうだったね、はい、それこそね、
うん
うん、うん、誰だっけ監督、ラストエンペラーの監督だよね、確か、
うんうんうんうん、
坂本龍一監督さんが曲を書いて、ね、まあ俺はブリジット・フォンダが出てたから覚えてるんだけどあれテアトルの1でやりました。あ、まあ、ちょっとそれはまあフィクションね、ちっちゃい子供にこう転生してるみたいな話だったからちょっと違うかもしれないけれども、
うんうん、そうですね、法を探す、うんうん、ブラッド・ピットのチベットの話、
うん
ね、
そうそうそうそう
ですよね、あれ生まれ変わる
って、そうそうそう生まれ変わるっていう
の、それを探しに行くっていう話だからね、だからそこはなんかこう、バチカンの方が選挙なので、
うんそうね、
こうより民主的な感じはするけど、でもその死生観として天性を信じている仏教としては、うんうんうん、生まれ変わるっていうことを、うんうん確認しに行くっていうね、うんうん、あれ面白いよね、
あれはあれでもなんかこう物語としても面白かった。まあ、
う
ん、そんなことね、なんかちょっとリアルと映画の、うんまあ、偶然がいろいろ重なってきてっていう、うん、まあそういう体験ができるのはまあ珍しいことだと思うので、
うん、
ね、いくらさっきみたいに新幹線大爆破の話だって本当に新幹線大爆破することはないから、うんうんうん、ちょっとそれは、うんまあ、まあ日本公開、まあ、ちょっとした映画の神様の何かがあったのかなって気もしなくもない、
うんうんうん、
興味をそそられる話でした。
はい、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
はいはい、ではじゃあ曲いきたいと思います。まあ、今、まあ、教皇選挙だいぶねちょっと渋めの作品ではあるんですけども、めっちゃ良質な作品です。で、今からかける、曲の映画もめちゃめちゃいい渋めのいい映画です、うん、シンシンっていう映画なんですけど、うん、アメリカニューヨークの刑務所の構成プログラムの、演劇をモデルにした題材にした映画です。
昨日見たてなの、
うん、めっちゃいいですよね、
はい、もうボロ泣きなの、はい、
そうね、これのエンディング曲を聞いてください、
はい、
映画シンシンよりLike a Bird。